野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが辛い時を乗り越えて楽しく明るく喋っていきます。
喋っていきます。
はい、
はい、
ね、何のこっちゃっていう方は先週のやつを聞いてください。
本当ですよ。
ね、辛い時なんていうのはね、あるようでないんです。はい、
です。
というわけで今日のテーマ、
はい、今日のテーマは相手のニーズを把握する方法というテーマでお話をしていきます。
はい、相手のニーズを把握する方法。
はい、はい、いきなりね、あのビジネスみたいな感じだったけどね。
あ、恋愛の話じゃないん
です。あ、恋愛の話恋愛の話だよ。でも恋愛もビジネスも一緒っていうじゃないですか。
まあまあ一緒といえば一緒ですね。まあ相手のニーズね、把握する方法、
うん、
なんでそれを聞きたいんですか。
いや、だっていや、なんか
なんだよ、
あれなんですよ。
何も言ってない。いや、だってあれなんですよ。なんだっつって聞いてんの。
経営者交流会とかにね、
はいはい、
行っても、
はい、
なんか相手のニーズを把握せずに、
はい、
セールスする人とかいるんですよ。
う
ん、
いますね。
アホだなって思いながら聞いてるんですけど。
はい、そうですね、
うん、
アホですね。
アホだね。そういう人たちにぜひ教えてあげたい、この話って思って。
そうですね、まあ、ニーズね、ニーズがないものを売っても相手は買いません、
うん、ですよ。
残念ながら。
本当に
残念でも何でもないんだけど。そういうもんだからっていう話なんですよね、うん、結局ですね、こう、まあ、買い手側というか、まあ、人間誰しもそうなんですけど、基本的に自分のことにしか興味ないんですよね。なので相手の商品とかサービス自体に興味あるかっつうとないんですよ、うん、でそうではなくて、こう、まあ、ある意味自分のニーズとかね、まあ、要望とか欲求とか、まあ、あるいはな、あの、課題を解決してくれるものとか、まあ、自分にとってプラスになるものだったら興味を感じるし、でそれに価値を感じるんだったら、まあ、買いますっていう行動に出るっていう話なんですよね。
そうですね。
なのに、まあ、いるんですよね。確かにこう、まあ、ビジネス交流会とか経営者の交流会とか行っても、なんか必死に自分の商品のチラシ巻いてる人とか、
うん、
引くわーと思いながら引くわーと思いながら見てますけど、うん、と言いながら最近というかね、あの9月中は私は愛妻家クラブのクラファンのチラシは配ってました
よね。配ってるじゃねえかよ。引くわ
まあ別にクラファンはね、ですよ。はい、こんなんやってますよ。どっちかっていうと愛妻家クラブの名前だけでも知ってくれればいいかなみたいな感じがあったんで、
うん、
まあそんなに言ってももう全員に配らなきゃみたいな感じではないですけど、
うん、
周りにいる人はいっつって
よろしく
っつってはいっつってやるんですけどね。まあそれぐらいだったらいいんですけど、なんか本当になんか必死にっつうかな、なんかその、まあ、もちろん認知度を高めるっていうのは重要だったりはします、
うん、
なのでその経営者の交流会、まあ、それこそ数十人から、まあ、大きかったら数百人規模の交流会とかもあったりするんで、チラシ巻こうと思ったら、まあ、100人ぐらいに巻こうと思ったら負けなくはないんですよ、うん、ただ結局それやってても、あのチラシ渡されただけでもほとんどゴミになるだけなんですよ、うん、ってなると結局相手の記憶にも残らないし、なんか残るとしたらなんかチラシ配ってた変な人みたいな感じの悪い印象しか残らないので、結果として次につながりにくくなっちゃうっていう話なんですよね、うん、でそうではなくて、うん、やっぱ相手が一体何を求めているのかとかっていうことを把握することから、まあビジネスで始まるわけなんですよね。そこがなんか分かってない人が結構多いなっていう感じではありますけどね。まあただそのチラシ配ったりして、効果がある商品とかサービスもまああったりしなくはないわけですよ。なんかまあなんか広く一般受けするなとか、なんかまあ例えば経営者の交流会でもその交流会に集まっている人たちの中で結構な割合の人たちが反応を示すだろうなみたいな商品をもし持ってるんだとしたならば、まあそれはまあ一定の効果があるので 100% 否定するわけじゃないんですけどね、うん、でもただまあ大体そういう交流会とかで必死になんかね、あのチラシ配って商品の説明とかしている人たちはまあ大体いけてないですね。
そうですね、
分かってない、
うん、
そうなんです。だからまあ本当に単価の安いものとかを売ってて、そういうまあコンシューマー向け消費者向けの商品とかですごくいいものでとかっていうんだったら、まあまあそういう 手もなくはないんですけど、まあこれ聞いてる方とかはね、コンサルとかコーチとか修行の方とかっていう方が多いと思うので、まあ対人サービスであり、かつ言ってもそれなりの金額をするものを提供している人たちは、そのやり方やっててもあんまり意味がないよっていう話ですよね、うん、そうなんですよ。だからチラシ配ってなんかね、それこそ無料のなんか無料のもののチラシを配ってるだけだからとかって思う人もいるかもしれないけど、例えばなんかわかんないけど YouTube 登録してくださいとか LINE 登録してもらったらなんかプレゼントもらえますみたいな、
うん、
それすら受け取る側からするとただの邪魔なゴミって感じでもう残念ながらゴミなんですチラシは。
しかもなんか数百名、いや100名ぐらいのさ経営者交流会に行って、はい、まあ、配ってるじゃないですか。でなんか情報はもちろん持ってるんだけど、誰にこれ言えばいいんだろうとかもあったりとかするから、なんかすごくもったいないなって
思ってすごくもったいないなと思ったりするわけですね、
うん、
そうなんです。なんでまあそういう、まあ、ある程度ね対人サービスだったりとか、あるいはある程度の高額、まあ高額っつっても別に、まあ、数万以上、まあ、数百円とかだったらまあいいかもしれないけど、まあ、数万円とかね1万円超えてくるようなものってそんな中ポンポン買うっていうもんでもなかったりするから、
うんうん、
それを必死でアピールしてもねあんま意味ないんですよね、
うん、
でそれよりも大事になってくるのは、まあまあこの回のテーマにもなるんですけど、やっぱ相手のニーズは何なのかなっていうのを聞いて、そのニーズに合致するものを自分が持ってたら伝えればいいし、あそうじゃないなと、まあ、この人のニーズを自分は満たせないな、でもあの人だったら満たせる人がいるなと思うんだったら紹介するとか、まあ基本的に相手が何を求めてるのかっていうことを聞くっていうのが大事ですね。で把握する方法って、まあ、聞けばいいんですよって話ですよ、うん、でも聞く、でもニーズを聞くって言っても、なんかお悩みありますかとかいきなり言われてもね、初対面の人には言わないから、
言わないね相当悩むと言えば
ね、いきなり交流会で名刺交換して、うん、そうなんですねみたいな話して、なんかお悩みありますかみたいな、
自己開示しないとダメですよ本当に、何してんだ
ろうなんか私に手伝えることはあるでしょう、知らんわ、知らんわっていう風になったりするので、まあ、基本的にやっぱり信頼関係を築けるかどうかっていうのはすごく大事です、
うん、
まあ、信頼関係を築くっていうとね大げさに聞こえるかもしれないですけど、からもっと簡単な言葉で言うと、まず仲良くなること、
うん、
本当それ、あなんか、うん、この人だったらちょっと腹割って喋ってもいいかなとか、喋ってて楽しいなって思ってくれれば、そこから本音とかが出てきたりするので、
うん、
そっからですね、
そうですね、
本当そっから、そうなんです。なんか上辺だけの話の中で出てくる課題とかって大したもんじゃなかったりするわけですよ、
うん、
表面的な課題でしかなかったりするん で表面的な課題、まあ、表面的なニーズ、なんかね、例えば集客できないんですとかっていうニーズだったりとかっていうのって本当表面上のものでしかないので、それに対してただ答えてるだけであんま意味がないんですよね。その集客ができてないのって、じゃあな、まあ、例えばの話ですよ、集客なかなかできないんですよねみたいなこと言ってて、じゃあなんでかって考えると、なんかね一般的に言うと、なんかちょっとインスタの使い方がとかってなるかもしれないけど、まあ、そもそものコンセプトとかね、自分の強みが分かってなかったりとか、あるいはその自分の商品自体がしっかりと出来上がってないとか、その商品自体に自信がないから本当の表現ができてないとか、だから相手を引きつけられないとかね、まあ、いろんな要素が実はあったりするんですよ。でもそこまで聞き出そうと、まあ、引き出すというか相手に気づかせようと思った時に、そんな交流会の数分の会話の中でできるわけじゃなかったりするので、
うん、
だとしたら、まあ、違う場所でしっかりと話を聞く、まあ、それは1対1で話を聞くっていうケースもあってもいいかもしれないし、まあ、なんかちょっとその表面的な課題とかニーズに対して自分がセミナーやってて、あそのもしそういう悩みあるんだったら、ちょっともしかすると私のセミナー役に立つかもしれないんで、よかったら来てくださいみたいな、まあ、これもちゃんと相手と信頼関係ができて、相手にニーズがあるっていうのを把握した上でオファーしないと意味ないんですけど、っていうようなことをちゃんとできるかどうかなんですよね。なので、まあいきなりこう人間ってやっぱこういきなり売り込まれたりするのってあんま好まない人が多いんですよ、
うん、
でどちらかというとやっぱ自分の話をちゃんと聞いてくれる人っていう方が信頼してもらいやすいし、なので、まあ、基本的にやっぱ相手に信頼してもらう、その時にまあちゃんと話を聞くもそうだし、 まあ、明るく接するとかね、笑顔とかも大事だったりしますけど、うん、まあ、私がでも交流会で笑顔かって言われるとそういう時もあるし、そうじゃない時もあるけど
そうね
こっちくんなオーラを出す時もありますからね、
怖いから
そう、その時のね、私の気分次第、
やめてくださいも
う気分やのそうそう、でもまあ基本的に私はこれから行ったら結構盛り上げ役になることは多いんですよね、
うん、
そうなんですよ、まあいろいろそうやってこう盛り上げ、まあ私の場合は例えば交流会に行ったとした時に、なんか自分の商品とかセミナーになんとか集客してやろうっていうのが、まあ目的の一つといえば一つなんですけど、別にそこはあんま前面に置いてなくて、まあとりあえず時間を楽しく過ごせるか、あるいはその交流会に行った時に、あ、この人とはもう一回ゆっくり話を聞きたいなと思える人が、まあ、一人でもいれば全然その交流会行った価値あるなというふうには思うんですよね、うん、結局100人にチラシ撒いても全然反応がないよりは、まあ、一人の人と深くつながってその人が何かしら購入してくれたりする方がいいじゃないですか、うん、そういう話なんですよ、うん、でそうなんですよ、だからなんかむやみやたらとこう商品提供しても提供しようとしたとしても、それを必要とする人って本当ごく限られた人だったりするわけなんですよね。だからそれよりは本当に少数の人でいいから、あの自分と相性がいいと、まあ、それは、まあ、あの最初はもう人間と人間の付き合いだと思うんで、ね、あのまあニーズはあるかもしれないけど、こいつ嫌なやつだなと思う人と付き合うは必要ないし、相性がいいから、まあ、ゆっくりもう一回話をしてみようね、話をしてみたらすごいニーズが、あの本音を語ってくれるようになって、こういう悩みがこういう課題を持っているとかっていうのが分かってきて、あ、じゃあ自分はこういうところで役に立てるのかなと思った時に、そこで初めてオファーをすればいいっていうことなんですよね、
うん、
なので、まあ、ニーズを把握するっていうのって、うん、まあ、ある程度ね、こう表面的なものっていうのは、まあ、ある程度想定もできるんですけど、まあ、聞いてみないとね本当に分かんないところだったりするんで、でもそれっていうのは初対面の人にいきなり語ってくれるものじゃなかったりするんで、うん、なのでしっかりとね、こういう信頼関係とか、ね、まあ、仲良くなることですよ。だからもう私は本当交流会行っても全然仕事の話しないとかっていうことも全然あります、
うん、
ちなみに昨日ね、あの漫画好き交流会に行ってきまして、
はい
はい、まあ、みんなで好きな漫画をプレゼンし合うっていう会なんですけど、
うん、
ちなみに私はその時あの自分の本業の名刺がなかったので、
うん、
もう愛妻家クラブの名刺で
行ってきました。いや、いいと思います
別にそれでいいんですよ。で、本業はとか聞かれるんですけど、ね、あの聞かれない人もいる、だから聞かれてない人は私が何やってる人か知らないままなんですけど、
うん、
いいんです、それで、
うん、
それでもなんかこう仲良くなって、なんかこの人面白いなと思ったりしてくれた人はやっぱ話聞きに来てくれるし、
うん、
で、まあ、Facebook とかでね、つながらせてくださいみたいなつながって、で、まあ、興味あるんだったらもう一回お話しましょうっていう風になったりするんで、まあ、それですよね。まあ本当ね、人とのつながりなので、まあ、まずはなんかなんつうのかな、こう利害関係とか打算的になんかつながろうとするんじゃなくて、本当にその人といたらなんつうのかな、まあ自分として楽しいとか、あ、この人とつながりたいっていうふうに思える人とつながれるようにするっていうのが大事ですね。
うん、そうですね。
うん、そっからです。そっから本音で語り合えるような、まあ、そういう関係性を築いていくために、まあ、1対1でお話しする、あるいはまあまあ その中で興味あるんだったらセミナーに来てもらって、もっと自分のことを理解してもらう、まあ、相手のことを理解するとともにこっちのことも理解してもらった上で、じゃあ一緒にやりましょうとか、ね、契約しましょうっていうふうに進むっていうことをお勧めはしますというところです、はい、なんでね、そうなんですよ、もういきなり売るなっていう話です。
そうですよ、
はい、もうとりあえず話聞こうと、まあ、とりあえず交流会行ったら楽しく飲もうっていうことです、
うん、
はい、そこから始まります。
はい
まあそうじゃなくてもいいんだけどはい、というわけでそんな感じでございます、
はい、
というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問を取り上げてほしいテーマなどございましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。